イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司を立ち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの子ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らはベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。
それでは中西先生に人生を導く星という題でメッセージをしていただきます。
改めましておはようございます。1週間経ちますと教会堂も美しくクリスマスデコレーションがなされまして、ろうそくも1本、また来週は2本ということでクリスマスに向けてろうそくが灯されてまいります。心備えもしていきたいと思います。さて創世記から離れまして、クリスマスメッセージを4回にわたってお送りしたいと思いますが、ラジオ番組をの中で、ある、心理学者、著名な方でありましたけれども、こう言ったんですね。努力は報われると一般では言われるが、必ずしもそうではない。報われないことが結構ある。それを聞いていて、そうだなと、やっぱり思う。ただ、こう付け加えたんですね。しかし、その、努力をすれば報われるとは限らないその中で、その努力がぐんと報われる確率が高くなるケースがあるというんですね。で、聞き耳を立てて聞いておりましたら、それは何かというと、それは何かを信じて、誰かを信じて努力をするなら報われる確率が高くなるっていうんですね。それは言い当たると思いますね。もちろん、間違ったものを信じたり、間違った人を信じたりすることはよくありませんが、確かなものを信じて努力をしていくならば、それは報われる確率がぐんと高くなるというのは言えると思います。で、今日お話をします、東方の博士たちは、2000キロの長旅です。おそらく2年間、後の計算からもわかるように、2年間かけて旅をするわけです。しかも、砂漠地帯です。東を向いても、西を向いても、南を向いても、北を向いても、砂ばかりのような、そういう中にあって、歩み続けることができた。それは、ある星に導かれたと書いてありますね。その星が、神の星、神に導かれたと信じて住んでいくことができたわけです。そういうことを思いますと、今日は東方の博士から学ぶところの困難というような状況があると思いますが、そういう困難な状況の中で目的を果たし得る、そのために必要な東方の博士たちが信じていた三つのもの、それをお伝えしたい、こういうふうに思います。では一言お祈りしてご用します。黙祷してお取りください。恵み深い天の父なる神様、今、御言葉が朗読されましたが、 この東方の博士たちが遠いところからベツレヘム、イエス様がお生まれになったそのところまでやってきた、その一つ一つ彼らの行為、その心の思い、信仰を私ども今日汲み取りたいと思います。お一人お一人がそれぞれの状況の中であなたの御心をしかと受け止めて力強く歩んでいかれることができますように、今からの時を御手に委ねて尊いイエス様の御名として祈ります。アーメン。先ほども言いましたように、まあ古代とはいえ2年間もラクダに乗って遠い距離を2000キロの旅をやり続けていくっていうのは至難の業だと思うんですね。しかも安全な地帯ではなくて、砂漠ですから命さえも危ないという時がやはり起こりかねないわけですよね。そういう中で旅を続けていく、何かこう信じるものがなかったら力にはならないと思います。そこで第一に彼らが信じていたと思うものは、それは人生を導く神の星を信じていたということです。弟子たちは、この東方の博士たちが2節でこう記しています。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。どういう状況でこの星というものに導かれてきたかというと、昼間は昼星を見ることはできなかったかもわからない。ところが夜太陽が沈む、そうした中で流れ星がピューッと流れていくんだと思います。方向がわかります。そしてその星が例えば賛美歌のように赤星であったかもわからない。まあいずれにしても非常に得意な星だったと思います。その星の流れ方向を見て、ああよし明日はこっち側の方向に進んでいこうと言ってラクダの歩みを導いていったんだと思うんですね。星に導かれ、それが神がお与えになった星、神に導かれているということの信ずる思い、信念、こういうものが東方の博士たちをして動かしていったということが言えるわけですね。それは今も我々にも星のようなものが人生であると思いますね。皆さんはたまたま教会のおいでになったと思うかもわかりませんが、聖書を読みますとイエス・キリストの有名な言葉、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選んだのです、それをあなた方が言って身を結びという言葉が出てくる。つまり数ある宗教の中でキリスト教がいいかなという人間的な思いを超えてキリストがあなたを選んだということなんですね。さまざまな人生の星というものがあると思うんですね。ある人はクリスチャンホームに育ったというゆえに教会に来たということもあるかもわからない。それも星でしょう。あるいは何らかの教会のイベントであり、行事であり、礼拝であり、集会であるというような、そういうことが星であるかもわからない。あるいは家族、友人が導いてくれたという星もあるでしょう。また予想に反して苦難ということもあるかもわからない。まあ私はよく自分がクリスチャンになっていった動機というかきっかけということを皆さんにもお話をすることが多いですね。交通事故に遭ったというあの出来事は私にとってはやはり忘れられない。同じ経験をした友人が11月の7日に天に召されたということを聞いて大変深い悲しみと心の整理がまだ十分つかない状態ではあるんですけれども、しかし交通事故にあるあるいは父親の事業が倒産するということ、まあ言えば悲劇、しかし今振り返ってみると、もしもあれがなかったら私のような家庭で私の友人にもクリスチャンがいない中で信仰を持つということはまずありえなかっただろうと思うんですね。あるいは父親が、まあ、長男として生まれて 仏教を継いでいくというそういう過程の中で、確かなもの、お金ではない何か確かなもの、一時創価学会に走りましたけれども、それも力を求めてのことであったわけですね。そういう意味でお金ではない本当の力、本当に生きる支え、こういうものを父親は求めた。そういうことを思うと、事業の倒産ということが悲劇ではあったけれども、それがなかったら父親のような人は信仰を求めなかった。そうすると人に応じてですね、星というものは異なるけれども、その星をもってあなたを導いておられる神がいらっしゃったということをやはり思うわけですよ。病気であるかもわからないし、さまざまな試練だったかもわからない。いや、全人生がそういう神の星に導かれて今も今なお生きているということが言えるわけです。そういうことを思いますと、いたずらにやれ試練だと言って落ち込む必要はない。私のように振り返ってみれば、あの時に苦しみになったことは私にとって良いことでしたと、詩編の119編の71節に書いてあるけれども、神に導くための星なのだと、実を結ぶ生涯への星なのだということを改めて東方の博士からも学ぶことができる。これ第一のことです。第二に、東方の博士たちが信じていたことは、確信をもたらす聖書を信じていたということです。東方の博士たちは星に導かれて2000キロの旅を2年間かけてやってきたわけです。エルサレムまでは星に導かれてやってまいりましたが、救い主はベツレヘムでお生まれになるということを知るのには星だけではダメだったんですね。神の御言葉に聞かなければわからなかったんです。エルサレムにやってきて、ヘロデ大王に謁見をいたしまして、救い主はどこでお生まれになりますかということを尋ねています。二節で読んだ通りです。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。そう尋ねて、三節で立法学者たち、祭司は呼ばれて、四節、五節、六節ということで、まあ六節だけを読みますと、ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだからと、律法学者たちの解き明かしによってベツレヘムでお生まれになるという聖書の言葉を聞いて、その言葉に従ってベツレヘムまでなお旅を続けていくわけです。確信をもたらす聖書を信じる、それによって行動するということは大変賢い方法です。確かな道とか救いを得るのには、単なる人生を導く星だけではなくて、神の言葉によって行動していくということは実に賢い選択をすることになります。神の言葉に養われるときに大きなことさえも生み出してくることになるんですね。私は新学生の時に同室にいた友人が通っていた神戸の教会のところに婦人宣教師がおられた。よく話を聞かされました。もう生涯を神に委ねて、もう60歳を過ぎている婦人宣教師であったわけです。で、この婦人宣教師は大変慕われていた優しいお母さんのような先生だったようですけれども、その婦人宣教師が住んでいた家が放火犯によって家を焼かれてしまったんですね。そして犯人は逮捕されたんですけれども、余罪があるということで、その犯人は3年の実刑判決を受けて刑務所に収容されることになったんですね。で、何を思ったのか、婦人宣教師は神の前に日々祈るその中で神の御言葉が記された、その言葉に捉えられたんですね。それは、汝の敵を愛せよという言葉。適当に選んだんじゃなくて、その箇所をその日に読んだんです。それは刑務所に実刑判決を受けて収容されるというその日であったんですね。 そして警察に赴いて、その犯人がどういう素性の人であるか、まあ今のようにプライバシーのことはあまり問題にしなかった。不幸な生い立ちで、大変寂しい人生を生きてきた青年であるということを、婦人宣教師は知ったんですね。それから毎週一回、その神戸の刑務所の方に彼女は赴いたんです。果物を差し入れながら、毎週ですね。そして、優しい言葉、温かい言葉、最初は無然とその犯人は、まさか自分が燃やした家の婦人宣教師がやってくるとは思わなかったわけですよ。文句を言われて当然、そんな中で身構えていた中で全然裏腹な温かい言葉を聞いていく。彼の心は少しずつ気持ちがほぐれていくとともに、かつての寂しい裏ぶれた人生のその蓋をしたような思いをさえも溶け始めていくという、そういう思いを感じていたんですね。で、3年経って収容期間が終わりました。そして第一に訪ねた家は婦人宣教師の家だったんですね。そしてやがて教会に通うようになり、彼はクリスチャンになった。その証を同室の友人から私は聞いたんですね。何遍か聞かされました。よく何時の敵を愛せよとか、ね、隣人を愛せよと言うでしょう。で、多くの方はね、例えば隣人を愛するということはできないわけではないでしょう。ところがね、そういうことで何とかできるときはやるんだけども、できなければやらないでしょ。人間が持っているものの中にも、生来の愛というものはあるわけですよ。だから生来の愛で何とかできると聖書を読み始めるんですね。ところが聖書が教える愛と、人間が持っている愛とは違うわけですね。人間が持っている愛は好き、嫌いという感情の好きに似ている。その好きであるという状況、あるいはそんなに嫌ではないという状況の場合には愛を表すことができるわけです。しかしこの気持ちは好きという感情が持たれている間だけであって、状況が変わってしまったら、相手の反応が悪かったりすると、たちまちこの好きは嫌いに逆転する。これが人間の持っている限界でしょう。ところが愛というものは、御霊の実である、神の賜物であるということが聖書に教えられます。つまり人間には生来ないわけです。それをあるかのように思ってしまうわけです。考えてみれば御霊の実である愛、喜び、平安、まあずっと9つ続くわけですが、愛、喜び、平安とこの3つ挙げただけでも人間の中には喜びも感じられるし、安らぎも感じられるわけです。で、聖書も同じようにこの三つを教えているから、我々持っているものなのだろうとこう思ってしまうところがある。ところが、愛にしても、喜びにしても、平安にしても、人間の生来のものは条件が変わると、平安は不安になるし、喜びは不安と不満になるし、愛も嫌いになるわけです。御霊の実なんです。神の言葉に養われ、キリストに結びついて初めて得られるものなんです。そういう聖書の御言葉に養われていくと、我々自身も想像を超えたところのすごい力を与えられるような、そういう生き方をすることができるようになる。東方の博士たちがそこまで考えたかどうかわかりませんが、ベツレヘムに神の御言葉を通して救い主がお生まれになるということを知ったときに、直ちにそこに従っていく。その信仰の原点は、まさに聖書の言葉に従うという言い方であったんですね。そういう聖書の約束を知るときに大きな力が生まれてくる。東方の博士たちは、確信をもたらす聖書を信じていたという、これが大事です。第三は何かというと、理想環境を求めるよりも、目的を果たすことを第一であるという信ずる信念を持っていたということです。まあ、東方の博士たちがベツレヘムに着いた場面を想像したときに、 まさか救い主がお生まれになる場所と時代が2歳以下の男の子を皆殺しにしてしまうようなヘロデ大王が治めている時代、あるいは危険な環境、そういう中でイエス様がお生まれになるとはとても思わなかったんではないかと思うんですね。自走環境というのでは全くない、むしろ劣悪環境です。だからといってベツレヘムに行くことをやめたかというとそうではなかった。彼らは救い主にお会いし、宝物を捧げて礼拝をすることを第一の目的とした。ここから学ぶことは、私たちも時々理想環境の中に答えを見出そうとする、そういう思いを持つことがあるのではないかと思うんですね。もちろん理想環境を求めていくことは大事なことではあるけれども、理想環境を第一に求めるならば天国に行くしかないでしょう。東方の私たちが時代が悪い時代、男の子が皆殺しにされる、あるいは自分たちも命が奪われかねない、そういう危険な時代の中で、環境の中で目的を果たすことを第一としたということは、我々は大変学ぶ必要があると思うんですね。皆さんは何を第一にして生きていくか。理想環境、これを求めるのではなくて、目的を果たすことを第一にしていく。そうしたときに何が起こってくるかというと、最後のこの9節のところをもう一度読みたいと思うんですが、彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。10節、その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。この上もなく喜んだと書いてあります。つまり、悪い環境ではあるけれども、目的を果たすという、そういうことの中で、この上もない喜びに満たされていくという恵みがプレゼントされてくるわけです。こういう言い方は我々にとってとても教えられる真理であると思うわけですね。私たちもこのクリスマスのアドベントに入ってまいりましたけれども、東方の博士たちが信じていたもの、それを特に覚えて進んでいきたいと。人生を導く神の星を信じていきたいと思います。また第二に、確信をもたらす御言葉に養われていくということ、生来の生き方ではなくて神の御言葉によって生きる幸いを知っていきたいと思います。また第三に、理想環境を求めるよりも目的を果たす生き方、これを第一に考えていくということ、これを覚えていきたいと思うんですね。お祈りして終わりましょう。恵み深い天の父なる神様、あなたの御前にこのクリスマスのメッセージの第一として、東の博士たちからメッセージをさせていただきました。彼らは遠い国から2年もかけて2000キロの旅をし、ただ礼拝をするためにやってまいりました。さまざまな環境の中で信じるものが彼らを動かしていったことを思います。まず彼らを導いていった星、それは私たちもまた様々な人生を顧みますときに様々な星があることを思います。どうぞ星に導かれている真理を深く知って、あなたに励まされて進むことができますように。また御言葉に養われるということ、どうぞあなたがお一人お一人御言葉を読むとき、特別の力と祝福を賜りまして、思いを超え、また感情を超えて、どうぞあなたの大きな力を体験するものとなることができますように。宣教師が経験したことは得意ではあるかもわかりません。しかしまたこの宣教師もまた新しい神からの力を受けて働いていったことを思わされます。私どもも同様のことが起こることも思いますので、それぞれの置かれた状況の中であなたの格別の力をお与えくださるように。私の神様は、東方の博士たちが実際にたどり着いた場所は危険極まりないベツレヘムでありました。 その中にあって彼らはめげることなく救い主にお会いして宝物を捧げてこの世のなく喜びに満たされて帰路に立ったことを思います。私どももあなたの御前に目的を果たすことを大事としてもう一度覚えることができますように。不平不満さまざまな思いが出てくることもありましょう。しかし主がお一人お一人のうちにこの目的を果たすことを大事とするときにおのずと環境を超えた思いに捉えられまた喜びに満たされることを信じて進んでいくことができますように。御手に委ねて尊い救い主イエス様の御名を通して祈ります。アーメン。